通学路の安全確保について、古川芳恵議員。古川議員、登校中の列に車が突っ込む事故が相次いでいる。運転手の理不尽な過失によるものだが、徹底した安全対策が求められている。当時における安全確認はされているのか。私は小中学校を訪問して、信号機や歩道がないこと、死角が多い農道など、各学校の危険箇所や事故などについてお話を伺った。危険箇所については、教育委員会が責任を持って改善されたい。中でも、県道、牛久野田線を修学路とする自転車通学は大変危険である。板橋小学校の間宮な、上り、大和田地区の児童22名に自転車通学が許可されている。5月20日、安全な自転車の乗り方教室が行われたが、自転車を引くのが精一杯という1年生の姿は大変痛々しかった。早急にスクールバス等に代替すべきではないか。教育長、通学路の安全確保については、市内小中学校ごとに、毎月あるいは毎学期複数回にわたり、教職員が安全確認を行っている。また、保護者と連携した安全確認も行い、危険箇所の把握に努めており、状況によっては通学路の見直しや、児童生徒に交通安全の指導徹底を行っているところである。しかし、全国各地で登下校中の悲惨な交通事故が相次いだことから、小中学校全校に対し、通学路及び危険箇所マップの作成を指示している。危険箇所の改善については、保護者や地域の方により、歩道設置や横断歩道など、安全施設の要望もたくさん届いており、関係各課と調整を行っている。今後も学校、保護者、そして警察と連携し、子どもたちの安全確保に努めてまいりたい。次に、小学生の自転車通学は、現在、遠距離に加え、路線バスもないことから、学校と保護者で協議の上、板橋小学校1校のみ自転車通学を許可している。対象児童37名のうち、22名が自転車で通学し、15名が保護者による送迎となっている。このため、通常の交通安全教育のほかに、上層警察署と連携し、自転車安全教育を実施している。スクールバスについては、現在、本来指定校である小針小学校が、児童数増加に対応しきれない状況から、新設校開校までの間、暫定的に学校を振り分けたために運行しているものである。市長、スクールバスについては、指摘のあった地区も含め、他の小中学校からもスクールバスの必要性について意見をいただいている。しかし、現段階では、スクールバス導入に関する様々な事柄、例えば、保護者や市の財政負担などについて検討を重ねていく問題であると考えている。経済以外の質問事項、デマンド交通導入について、空き家、管理不全の老朽危険家屋対策について、板橋町への自転車通学の様子の写真が載っています。